2025年5月26日月曜日、時刻は午前7時46分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話をこう進んでいきます。臨界期の孤独は幻覚妄想状態の孤独とは違いますが、やはり孤独であります。特に幻覚妄想が消失した直後は、錯覚とした孤独感があっても不思議ではありません。実際、孤独のあまり慣れ親しんだ幻の声に、それが傷口に塩を塗るようなものであっても、再会したいという気持ちにななりかねません。私はよく患者に繰り返し念を押したものです。本当に消えてもいい？症状が消えた後は寂しいものだよ。本当に症状と別れても大丈夫？今まで大丈夫と答えなかった人はありませんでしたが、それでも幻覚妄想の力が弱まってきたら、こう念を押す必要があると思います。これから始まる臨界期は、例えて言えば寒冷前線の雲の中を何も見えないのにひどく揺さぶられる飛行機に乗っているようなものです。一人で耐え通せるものではありません。治療者が少なくとも精神的にいつもそばにいることが特に必要です。そしてそのことは治療者にも幻覚妄想期ほど苦痛ではありません。この孤独は人間共通の治療者と同じ、そして治療につながりうる孤独なのですから、ここで自分は何かに守られている、ここで自分は何か守られているという感じを持つこと、持ってもらうことが大事なのです。それは急性期と同じぐらい回復に不可欠です。これまで述べてきたのは、回復期の始まりを告げる臨界期です。しかし、発病の時にも類似の臨界期的な現象が出没する時期のあることが、患者や家族から聞いて分かりました。ついに目の前で起こったこともありました。そこで私は、臨界期には、発病時臨界期と回復時臨界期とがあると考えました。発病期臨界期は回復時臨界期と違って、自律神経系の症状を抑える薬のない状態で、同じ程度かそれ以下のことが起こるのですから、回復期に比べてパワーが弱いと推定されます。こういう臨界期のパワーの弱い人が発病に至るのかもしれないと考えました。ここで身体病になってしまえば、おのずと休息ができて、心も健康へと引き返せるはずです。実際、コンラートの著書「統合失調症の始まり」でも、この時期はまだ前段階で過逆的だと述べています。過逆的、逆に戻る、逆にが可能だということですね。実際、コンラートの著書統合失調症の始まりでも、この時期はまだ前段階で過逆的だと述べています。 と、ここまでにしましょうかね。可逆的な。この、まあ、回復期の、この臨界期の妄想と、妄想っていうのはこの、中井先生は、あれは世界における索引と兆候の中の統合失調症について書かれたところで、統合失調症っていうのはなかなか治りにくいと。それはなぜかといえば、なりたい自分になれると言いますかね、統合失調だから誘惑性があるっていうふうに書かれてましたね。で、一方で、神田橋先生がまず、そのうつ病というのは本来できることができないから辛いと。で、神田橋先生の「それに倣って言えば」というふうな記述だったんですけれども、「統合失調症はなりたい自分になれるから誘惑性があると、だからなかなか治りにくいというふうな記述があって、それがすごく印象に残ってますけどね。ですから、なんか、ちょっと夢の中におれるということも言えるんでしょうね。ですから、これをまあ念を押すと、その夢から覚めた状態がずっと続くっていうのが、ずっと夢の中にいてたものが、まあ、そうじゃなくなった時の、まあ、孤独感というか、なんか現実をすごく、なんか突きつけられると言いますかね、それに耐えられるかどうか、まあ、そういうものに耐えながら我々はまあ生きてるわけですけど、まあ、その記述のことをこれ読みながら思い出しましたね。といったところで、時刻が7時54分を過ぎたところです。以上です。